耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは。新刊ラジオ第971回、11月12日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。
皆さんズバリ年収はいくらでしょうか。まあね、あの平均年収なんてものがよく出ますけどもね、皆さんの年収ってその平均年収より上でしょうか、下でしょうか。僕はですね、この平均年収見るたびに思うんですけどもね、大体その25歳の人で年収が300万から400万ぐらいが妥当だみたいなこと書かれるんですけども、そんなやつそんなたくさんいたかなーなんていうふうな気になります。あの聞いたところによるとですね、あの各企業の冬のボーナスの大幅な目減りがあったみたいなニュースもありましたので、もしかしたら皆さんの年収の平均、今少なくなってるんじゃないでしょうか。実感が湧かない人はですね、今回は今こそ読んでほしい年収にまつわる本をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は文藝春秋より出ております北見正夫著、消えた年収という本です。消えた年収というタイトルが一体何を意味しているのか気になると思いますけども、まずは著者をご紹介しましょう。著者は北見正夫さん、株式会社北見式賃金研究所の所長さんです。民間の経営コンサルタントの方ですね。専門が中小企業の給与、そうお給料を専門とされている方なんです。業務の一例として中小企業の経営者の方から、うちの社員の給与は世間の相場と比べて高いのか低いのか見てほしいといった相談を受けて、まあどういうふうに給与を払うべきかを提案するといったものがあります。で、このね、北見さん同業の経営コンサルタントの中でもすごいところというのが、なんとね、自ら賃金統計作ってしまったんですね。その名もズバリ実在賃金という名前で、この名称なんと商標登録もされてます。まあ、ズバリの後にねびっくりマークがつくので、まあ、ズバリ実在賃金、まあ、覚えておいてください。商標登録されます。北見さんがねこれ自ら大量の給与データを集めて、まあ、それをプロットして給与の相場を明らかにしたものなんです。実際に支給されたデータをそのまま使うので完全に生のデータになりますので、信憑性のかなり高いデータと言えるでしょう。まあ、ちなみに一方で皆さんがいつも平均平均とね目にするものは、おそらく国税庁によるですね民間給与実態統計調査という統計だと思うんですけども、この調査はね、まあ、あくまでも税金徴収のためのデータであって、あんまりその働く人にとって実用的なものじゃないんだそうですね。なので、中小企業の給与の参考になる賃金統計を自分で作ってしまおうと、まあ、北見さんが一念発起して誕生したのが、こちらズバリ実在賃金という統計なんです。まあ、上からの視点ではなくね、働いてる、まあ、下からの目線でこう賃金をね明らかにしたという統計なので、まあ、非常に役に立つんじゃないでしょうか。そして、そんな北見さんのねズバリ実在賃金という統計や、国税庁の給与調査を分析して、現在の民間企業の給与実態を提示しているのがこちらの本、消えた年収です。特にね国税庁のデータ非常に膨大なのでね、インターネットで一応公開されてはいるんですけども、まあ、自分で一から分析するとなるとすごく面倒だと思うので、まあ、手っ取り早くこちらの本読んでほしいと思います。で、今回は、この本の第1部年収300万円以下はなんと4割この中からですね、具体的な数字をいくつか提示しつつ、皆さんに現在の給与の状況を、まあ、簡単にですがお伝えしたいと思います。
その1、この10年で給料20兆円が減った。
はい、20兆円、ちょっとあんまり時間湧かない額ですけどもね、まあ、相当な額が減っております。どういうことなのか説明していきますと、国税庁の統計によると、勤労者の平均年収が高かったのが平成9年、それから平成18年までの9年間はずっと下がり続けて、おととし平成19年になってわずかに上がったんだそうです。この統計結果によると勤労者が受け取った給与の総額は平成9年の時点で220兆円、平成19年で201兆円、というわけで10年間で約20兆円もの給与が消えたということになってしまうんです。これがこの本のタイトル消えた年収の意味です。20兆円、やっぱり実感湧かないですね。一人当たりいくらになるのか、ちょっと皆さん計算が得意な人やってみてください。
その2、年収300万円以下はなんと4割。
北見さんは給与の額によって勤労者を3つの層に分けています。年収300万円以下の低所得者層、300万円から700万円以下の中間層、そして700万円超の高所得者層、それぞれのパーセンテージの推移を見ることによって給与の実態をつかんでいく内容です。北見さんによる分析を見るとですね、年収300万円以下の低所得者層が平成9年から19年の10年間で全体の 32.2% から 38.6% に上昇しているんだそうです。年収300万円以下なので、まあ、ボーナス抜きにして月単位にするとだいたい25万円以下ってことですね。それがまあ働く人全体の4割。まあ、かなり深刻な状況であることがお分かりいただけるでしょうか。そして、悲しいことにこちらの方が僕は実感が湧きます。うん、確かにね、年収300万円以下が4割っていうと、あ、そのぐらいいるよなと思ってしまいますね。はい、というわけでね、まあこの時代に給与がいかに下がっているか実感していただけたでしょうか。今回はですね、この本の第1部、年収300万円以下はなんと4割の内容をね、まあ中心にもう少しだけご紹介しましたけども、この本他にもね、様々な視点から給与の実態について分析が行われています。例えば第2部、給与デフレの震源地は関西だったではですね、かなり多くのページを割いてるんですけども、地域別の給与事情をこと細かに分析しています。もう九州、東北、北陸、関東、甲信越、まあいろいろ書いてあるのでね、まあ皆さんお住まいの地域の給与分布というのを見てみてください。そして第3部、全国データを徹底検証、中小企業崩壊が年収崩壊をもたらした。ここの章ではですね、会社の規模、年齢、性別、業種別に合わせて、まあ、給与の分析を行っています。そして第4部、日本を貧乏にした犯人は誰だ。なかなかショッキングなタイトルなんですけども、まあ、この給与をね、低下させる原因は一体何だったのかというのをですね、北見さんが独自にですね、検証しています。で、この1部から4部までの内容を踏まえた上で、第5部、安定した給与を取り戻すための5つの提言、というですね、まとめがありまして、まあ、これ読むとなるほどなと思える一冊です。まあ、現状分析だけでなくですね、これからどうするべきかという北見さんの意見も書いてありますので、まあ、年収が気になる方とかですね、あと自分のお給料小さいんじゃないかなと気になる方はですね、なかなかこう参考になると思います。で、この本なんですけども、とにかくですね、表やグラフが多いです。全部で70個あるとディレクターが言ってましたけども、まあ、一見ね、読み解くのが難しいんじゃないかなっていう感じの本になってますが、読んでみるとね、文章非常にわかりやすいので、だいたい中学校ぐらいの数学の教科書さえ読めればですね、このぐらいのグラフとか表は読めると思いますので、まあ、ぜひぜひチャレンジしてみてください。まあ、ズバリですね、中小企業の経営者の方はこの本を参考に、社員のね、給料を決められると思います。また普通の人はですね、自分の目標年収を設定するためにもですね、こちらの本読んでみて、まあ、努力の材料にしてみてください。では最後にこちらのコーナー、矢島のドッグイヤー。今回はこの本の中でも特にショッキングだったページをご紹介していこうと思います。まずは18ページ、人事院が行っている民間給与調査は実態と大きなズレがある。給料が減るどころかむしろ増えたことになっているんだそうです。なんでそんな統計結果になっちゃったんでしょうね。18ページ見てみてください。そして次にちょっとページ飛びますけども、202ページ、10年後には夫婦共稼ぎ年収500万円時代の到来か。実はこれ後書きのタイトルなんですけども、夫婦合わせて500万円、実はこれちょっと少ないですよね。気になる内容は202ページを読んでみてください。まあ、この他にもですね、この本読んでると、うわこんなひどい状況になってるんだとか、うわ少ねーとか思うことがね、多々あるんですけれども、まあ、皆さん涙を飲んでこちらのね、年収の実態ぜひチェックしてみてください。では書籍情報です。消えた年収、北見正雄著、文藝春秋より税込み1500円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。この本のですね、分布見てるとですね、高所得者層がやっぱり減ってきていると、そういったね、分布もわかります。まあしかしですね、未だにその高所得者層はね、かなりガツンと取ってるんですね。まあそれでね、平均年収がまだまだその下がらないんだと思うんですけれども、やっぱ下を見るとですね、平均年収を下回る方々がたくさんいてですね、 あのもう何と言っていいのかっていう、明日はあるのかっていう暗い気分になってしまうくらい、まあ愕然としたね現実が書いている本です。まあしかしながらですね、あの平均年収を見て一喜一憂するよりですね、まあ実際現実はこうなんだよとね、まあ割り切ってしまって、自分がどれぐらいの年収を稼ぎたいのかという目標を設定して、まあ日々頑張ってほしいと思います。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、意外に心理学大好き石橋です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。意外に好きなんですよ。
まあ心理学というか心理テクニックとかはいつも好きで読んでますよね。
はい。まああのね、聞いてる皆さんお忘れかと思うんですけど、僕一応本業役者なんですよ。
はい。
なので結構ね、心理学、この人どういうこと考えてんだろうみたいなところには興味があるんですよ。
はい。
というわけでですね、本日紹介したいオーディオブックはこちらでございます。
人は暗示で9割動く。内藤さんの本です ね、 ね、
ブラック心理術でおなじみの、
はい、あの本大好きでしたよね。
大好きですね。面白い。
で、今回の本はどんな本なんでしょうか。
はい、まあ、あのタイトル通り人は暗示で9割動くということで、まあ、心理誘導っていうものがどのぐらい使えるのかとか、はい、こういう風に使うと心理誘導も効果的ですよみたいなことがいろいろ書かれている本なんですけれども、まあ、ちょっとですね、面白かったところを抜粋してみようかなと思って。訪問先では帰る時間を匂わせておけ。
おお、なるほど。
これどういうことかと言いますと、まあ、人を安心させるための心理誘導なんですけども、はい、今日4時であの帰りますんでみたいなことを言っておけば、向こうもあ、この人はそこ以上は長居しないんだっていうのが分かるじゃないですか。
はい。
そうすると無意識に安心感が出るんですよ。
へえ、そこまで安心感も出るんですね。
安心感も出るんですね。あ、この後何しなきゃいけないなっていうのも、でも4時までだ、
はい、
っていうのが無意識に刷り込まれるので安心できると、
うんうんうん、
これ結構ね、皆様訪問先でやってみるといいんじゃないでしょうか。
そうですね。
でもう一個面白かったところはですね、ここ余裕のある態度に人は安心する、
はい、
でこれ何を言ってるかというと、ユーモアをちょっと混ぜてみませんかと。
なるほど。
例えばですね、何か急ぎの仕事があった時に、もう悪魔に魂を売ってでも絶対間に合わせますから安心してくださいっていうと、普通になんか誠実に言うともいいんですけれども、ちょっと向こうも安心できるじゃないですか。あ、まだこの人ユーモアを言う余裕があるんだ。
なるほど。
っていう風になるんですよね。
はい。
なので、まあ、これちょっとテクニック的には上級ですけれども、絡めていってはいかがかなと。
はい。
まあ、そういうことがですね、こちらのオーディオブック、散りばめられていますので、皆さんお聞きいただいてはいかがでしょうか。というわけでですね、本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。